九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は赤牛生産者、伊信行。熊本県阿蘇、日本有数の草原が広がるこの地域の資源を活用した循環型農業で赤牛を育てる畜産家。その活動が評価され、2016年に生産者としては初となる辻静夫文化賞を受賞。世界農業遺産に認定された阿蘇の未来を、阿蘇の持つ力で明るく照らそうとする伊さんのその場所、阿蘇への思いを、
花村優作です。
この方と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
本当に水は透明だったんだなということを今しみじみ思い出しています。池山水源というすごく豊かな湧き水の出ているところに私は今います。こういう美しい水があるからこそいろんな農業が可能なんでしょうね。
そうですね、この水源は名水百選に認定されております。
伊さんが目指してられる地域循環型農業というのはどういった農業なんですか？
まず九州管内、で熊本県内で阿蘇での循環ができたらいいですね。
循環をする。
そうですね、そこに住む人たちの仲間意識も強くなってきますし、経済的にはコストが安くつきますよね。例えば北海道から持ってくるんだったら輸送費がかかってくるとか、地域内だったらそういうのが縮小されていくというメリットがありますね。
伊さんの作られているその赤牛でいうと、まず餌が地元のもの。
そうですね、でこの水を飲んでます。
じゃあ阿蘇の水と阿蘇の牧草を食べて牛が育つと。
そうですね、循環することによって自然保護と自給率の向上が図れるんじゃないかなと、私は思ってます。だから日本の場合には資源がないわけですから、すごい技術で加工しながら販売していくというのが日本の発展ですけれども、私としてはそれも大事ですけれども、やっぱり人の暮らし、命を守るという点からは食が大事じゃないかと思ってます。その食を担っているのは大部分が山村農業ですので、山村農業の活性化は今後も必要じゃないかなと思ってます。
タラさん、地域循環型農業ですか？
伊さんはその外部の肥料とか飼料に頼ることなく、こう地域の中にあるものを無駄なく効果的に利用する、そうやってこう回していくっていうんですかね、そういう地域循環型農業こそがこの食料自給率の低い日本には必要なんじゃないかと、今いろんな活動をされているみたいでした。
きれいな水はもちろん、豊かな草原や自然がある阿蘇はそのモデルになることができる潜在的な力があるってことですよね。
その通りなんです。そんな阿蘇での循環型農業を実現するために、伊さんは例えばこんなことをされていました。今お米が作られてない田んぼで、お米を作ってそれを牛に食べてもらうとか、そういうつながりもあるそうです。
そうですね、それが2年前から国が打ち出しております飼料米、畜産は 90% 輸入飼料ですので、国内産の原炭、田んぼを使った餌作りということを国が今躍起になっているところなんですよね。
なるほど。お米を作ることができるのに休んでる田んぼがいっぱいあって、一方で牛の餌はこう輸入してたりするわけですからね。だったらこの日本の田んぼを生かして、その日本の米を牛が食べてっていう風につながっていくといいですね。
そうですね、それにはまあ壁もあるわけですよね。日本の牛肉が霜降り肉で動いているので、そういう餌では躊躇している部分があるわけです。お米を食わしていいのかとか、そういうその問題点もあるわけですね。ですから赤身の肉、私たちがやってる赤身の肉だったら関係ないわけじゃないですか。そこらにあるものを食わしてお肉ができるというのが私たちの目指すところですので、それが最終的には循環型 農業につながっていくと。
実際お米は餌として与えてられるんですか？
はい、2年前に私は田んぼに飼料米を植えてそれを食べさせたんです。お米は牛に直接はあまり効果がないということで、うん、去年からは発酵米を作りましたけれども。
お米を発酵させるんです か？
発酵させることによって、牛の思考も良くなってくる。
思考っていうのは喜んで食べるってこと？
喜んで食べる。
あ、やっぱ美味しいんですね。
美味しいよ。ですからその分あの購入飼料が少なくなってきますからですね。
阿蘇の米を食べて育った阿蘇の牛っていいですね。
そして農薬も使ってないお米から飼料として牛に与えていくということも可能ですので。
田原さん、休んでいる田んぼを利用して牛の餌を作るっていう発想、確かに効率的ですよね。
そうですね。ですからなんかこう飯さんってこう牛のことだけ考えているのではなくって、日本の農業全体といいますか畜産全体を考えているっていうかな、すごく視野の広い方で、またそれをね実際米を作るところから実践されてもいるというね、大きな理論と実行力、本当お目にかかるとすっごく素朴ないいおじいちゃんって感じの方なんですけれども、本当お話を伺ってたらもう感じることばっかりでした。で今阿蘇の1万5000ヘクタールもの広大な草原が有効に活用されてないっていうことですから、こういう飯さんの発想の中には阿蘇の草原を守るヒントもあるんじゃないかなというふうに感じました。
そうですね。
飯さんは阿蘇の自然を守るためには外からの力も大切だっていうふうにお考えなんですね。
ええ、絶対必要なんですね。過疎の農村集落が農業後継者だけでの村の存続というのはもうありえない、ですから新規に参入する方々を大事に受け入れるシステム作りをせんといかんわけですよね。村が好き田舎が好きというだけで生活できないわけですよ。子供を産んで病院に行くお金がいる、学校に行くお金がいる、収入が少ないと村を出ていかざるを得なくなってくる。せっかく村に来ていただいた人たちをやっぱりそこで最小限の生活ができるシステムを今後過疎の村は作る必要があると思って、で今山林の間伐とかしてますけど、それで1時間1000円払ってる NPO の活動を私も参加してます。
そうやって人がね外から来ることによってその人たちが得るものもあるし、またこの土地が活性化していきますね。
それはあの村では例えば道路の修理とか水源の掃除をしたり氏神様のお祭りをしたりすることは、集落にある一定の人口が必要なんですよね。だけど後継者はどんどん少なくなっていく。そういう中でどうするかというなら、例えば住宅を作ってやるとか空き家を修理してやって、まあそれは少しやってますけどね、安い金額で貸してあげるとか、と水道はタダみたいなもんだし、いい人たちですから野菜を食べなせって隣の人がやったりしながら、そういうこの村の暮らしがあるわけじゃないですか。
それはもう本当にある意味一番なんか豊かな暮らしのようにも思えますね。
だから私は村が好きで、村が最高の土地だと思ってますけれども、豊かさっていうのは心の問題であって、その人が豊かさを感じる、しかし最小限度お金必要なんですよ。その最小限度必要なお金をみんなで村全体で考えるシステムを作っていく必要が今後あるんじゃないかなと思ってますね。
田原さん、確かにただ田舎暮らしへの憧れだけでは生活ができないっていう現実を考えると、受け入れてくれる側の支援があるととても助かりますよね。
そうですね。だから飯さんはなんかすごくリアリストでもあるなっていうふうに、感じました。で、阿蘇を活性化するっていう意味では、その農業だけではなくって、飯さん20年ぐらい前から引きこもりをしたり、その不登校であったりする子どもたちをですね、こう山小屋で受け入れる、そういうことを NPO 団体と一緒に活動もされているんですね。なんかこう 本当に阿蘇のことを大きな目で見ておられるなと思いましたし、うん、またその子どもたちがすごくみんな生き生きと元気になるんですって。でそういう姿を見て逆に阿蘇の持つ、ね、力っていうのを改めて感じましたっていうようなこともお話しされてました。見渡す限りの草原で本当に広々して、やはりここ実際に立ってみると阿蘇の大きさっていうのを実感されますね。
そうですね、あの緑の草原は日本でも有数ではないですか。
これを使わない手はないですね。
そうですね、人と共に牛も伸びやかに育つという恵まれた阿蘇の草原ですので、この草原を活用した赤身の肉を阿蘇から発信したいですね。